まりました。映画夜話、南海館のちょっと聞いてな。この番組は、岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジン、アンテナで映画のコラムを書いている川端有人です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。有人くん、風邪ひいてる？
そうなんです。風邪ひいちゃって。だからなんか収録中席とかしてたらごめんなさい、
ね。あ、いやいや。まあ、だいぶね、涼しくなってきたしね。
ですね。はい。
鼻声やね。
そうなんです
よ。今日は。
いつも以上に鼻声。
鼻声で。あ、じゃあ今日はそうですね。だいぶ涼しくなってきた今日ですが、さらにもっとこう、ヒュッと寒くなるような映画をご紹介できたらと思ってます。はい、9月9日から2週間公開予定。の、はい映画ウィッチについてお話しします、はい。ちょっとね、ざっくりとご紹介するんですけど、まあ、あれはね、キャッチコピーは、あなたはまだ本当に恐ろしい魔女映画を知らないっていうね。
はい、
まあまあ、本当に恐ろしいんですよ、この映画。
あ、怖いですね。
そう。でもね、特になんかこう、R 指定があるわけではないんでね、うんうん、別にグロいとかではないんですけど、ね、舞台は1630年のニューイングランド。町を追い出された父ウィリアムと母キャサリンは5人の子供たちと共に森の近くの荒れ地にやってきた。しかし、赤子のサム、赤ちゃんやね、サムっていう赤ちゃんが何者かに連れ去られ、行方不明に、はい連れ去ったのは森の魔女か、それとも狼か。悲しみに沈む家族だったが、父は美しく成長したマナ娘トマシンが魔女ではないか、と疑い始める。疑心暗鬼となった家族はやがて狂気の淵に落ちていく。まあ、監督はね、ハリウッドで近年最も期待されている新人監督と、まあ、言われている、まあ、サンダンス映画祭でね、監督賞を受賞したりもしてるんですけど、はい、ロバート・エガースっていう監督なんですけど、はい、で、主演が、あのね、本当にこの作品で圧倒的にこう評価されて、はい、もういきなりね、エム・ナイト・シャマラン監督のスプリットのヒロインに抜擢されるっていうようなね、はい、ミラクルな速さでメジャー女優の仲間入りを果たしたアニャ・テイラー・ジョイさんなんですよね。
はい、
でも、なんやろな、ビジュアルショックで驚かす映画とはちょっと一線を画してて、
ね、
まあ、人間の内面を暴き出すようなダークホラーとなっておりますっていうことで、う
ん
う
ん、はい、
まあ、17世紀のお話ですよ。
そうですね。
うん、魔女っていうか、魔女。
まあ、歴史的にはちょうどあのピューリタンがアメリカに植民地でやってきてとか、うんうん、まあ、オレゴンっていう街がやっと子ができ始めてみたいな。
はいはい。
まあ、映画のレベナントの200年ぐらい前の話です。
あ、そうですね。うんうん、まあアメリカのが舞台なわけですけれども、はい、まあ当時ね、アメリカでもこう盛んに魔女狩りっていうものがこう、行われてたっていうようなことで、うんうん、まあ、イギリスからやってきた人たちのね、話ですよね。
で、この映画自体は、うん、あの今年とか去年の映画じゃなくて、はい、あの2015年の映画なんですね。
そうそう、ちょっと前のね映画なんですよ。
そう、あの日本に入ってくるのがちょっと時間かかっちゃったんですけど、
そう、
あの自分ヨーロッパというか、まあ、イギリス人とかイタリア人の友達が何人かいまして、
うんうんうん、
でまあ漏れなくみんなホラー映画好きなんですけど、
はい、
あの彼らがですね、うん、あのアリト、君はウィッチを見てるのかねっていうのを去年ぐらいから散々言われてまして、
あ、そんなに、
そうそう、
うんうん、
あのずっとこの1年ぐらい見たいなと思ってて、
うんうん、
やっとこそ見れたんですけど、
はい、どうでした？
もう大傑作でしたね。
大傑作。
素晴らしい。うん、
なんか私の周りでも、あの映画秘宝系の方々はもうずっと去年ぐらいからウィッチウィッチってもう、
うんうんうん、
もう大傑作って言ってはって、
はい、
まあ本当にね、噂にたがわぬこう傑作ぶりというか、うんうん、ものすごい低予算で撮られたインディペンデント映画なんですけど、
そうですね。
なんかね、ちゃんとその舞台、なんやろ、美術っていうか、うん、うん。うん、
まあ監督の、はい、あの人自体がもともとそういう美術監督とかをやってた人なんで、うん
ね、やってはったみたいで、
ここら辺はもう全然お金かかってないとか、うん、その関係なく見応えがある絵作りっていうのが、
そうそう、だから人がいっぱい出てくるのって冒頭だけやもんね。
まあそれも言うてですけどね、
うん、言うてやけど、うん、まあなんかあの集落があって、うんうん、その集落から多分そのまあ、実際どういうことが起きたんかみたいなことはね、あの描かれてないんやけど、うんうん、一家がね、なんかこう宗教的な、まあ、解釈の違いか何かで ね、追放されてしまうみたいな。もうすごい、冒頭から結構フルスロットルな感じで、バーって始まって。
ほんとすごい映画で。
映画でね。さあなあ、でも本当にじわじわじわじわ怖い。
うんうんうん、
あ暗い、あとすごい。あの、画面が、闇がすごく描かれてるよね。
いや、すごいよね。この映画なんか、全然照明使ってないらしいですよ。
あ、自然光でいってるんや。
そうそうそう、
あ、だからそういう不気味さもあるんかな。で、なんかいきなりお父さんがさ、なんか一家引き連れてさ、森の中でさ、家作るぞって作り出すやんか。だから結構その広大な森の中に建ててるはずやのに、すごいこう狭いっていうか、なんやろ、この
息苦
しさ、閉鎖感みたいな。なんかすごい木とか、
うんうん、
いや、なんか森とかうまいこと使ってものすごい閉鎖的に撮られてるっていうね。ま
あ、もちろんそれって、なんていうのかな、ストーリー上もそうなんやけど、この家族のキャラクターたち自身が、その植民地の第一世代なわけで。
はいはい、やってきたね、そうそ
う、
第一世代。
あの、行ってみたらもう全員二度と故郷のイギリスには帰れないっていう、なんかそういう暗いところを背負ってるから、その閉鎖感も、その画面にプラスされてるっていう。
プラスされてるんか。でもなんかすごい冒頭のなんかこう街からこう森に行くところとかはすごいロシア映画っぽいね、撮られ方とかもしたりしてて。
いや、本当にね、なんか、一画面だけ見たら、あ、芸術映画かなみたいな、そんな気品がある。
そうそう、一瞬ね。なんか、あ、アレクセイ・ゲルマンみたいみたいなとか思ったりして。やけど、こう、開いてさ、どんどん見ていくとさ、もうとにかく怖い。うさぎ一匹でもすごい怖いみたいな。なんやろな、うさぎとかヤギとかが出てくるんやけど、動物たちもめちゃめちゃその、なんやろ、不気味というか、まあカラスとかもね、いろいろ出てくるんや
みん
けど。
な動物含めていい演技してましたね。
いや、すごいいい演技。ヤギってでも、なんやねんろな、まあまあ、もちろんキリスト教のね、お話やから、で、それで異端ってされてる人たちが魔女としてこう、駆られていく
そう
よう
です
な
ね。
ね、話なんですけど。キリスト教におけるヤギってどういう立ち位置なんやろね。
まあ、もともと、ギリシャとかエジプトとかの方の神話では、その力強さから、まあ、言ってみたら、半分ヤギで半分人間みたいな神様がいるとか、そういう風なのはあったんやけど、まあそれがキリスト教になって、まあエクソシストのパズズみたいな感じで、そういう他の宗教の神様はまあ悪魔ですからっていう扱いになって、
なるほど
そ
ね。
うそう。で、さらにちょっと特殊な目つきとか、なんかまあ自分は詳しくないんですけど、エギ性欲が強いらしくて、
あ、そうな
そう
ん
そう、
や。
そういうところからなんか悪魔のしもべとか。
ああ、そういう風に見られてるんやね。なんか目もさ、なんか目がちょっと独特やんね。やっぱ普通のこの哺乳類の目とはちょっと違う。まあ、横向きっていう
そう
かさ、
で
目、瞳が。で、子供たちもすごい怖いし、
すね。
なん
い
か、
や、いい顔を集めてますよ、この映
集め
画。
てる、あのね、お父さんとお母さんと、10代後半の娘、まあ、これが主役やんね。
そうですね。
で、10代中盤の長男と、多分10歳いってないぐらいの男の子と女の子の双子が出てくる6人家族の話なんやけど、なんかこう、なんやろな、これファンタジーなんやけど、ファンタジーじゃ多分ないんやと思うっていうのが我々の見解というか、まあ大体そうやって見る人が多いとは思うんやけどね。
そう、この映画、まあ、見てて何が一番すごいと思ったかっていうと、なんていうのかな、その呪いとか、たたりとかの、そのシステムっていうのをすごい科学的に考えて作られてる映画やなと思って、
というと？
というとって言いますと、まあ、例えば、その人間って呪われましたって聞いたとするじゃないですか。そうすると、呪われたんかなって無意識下で思っちゃって、
疑心暗鬼になっちゃう。
で、なんか、日常的に起こりうるような、ちょっと良くないことが起こったり、まあ、この映画だったら、まあ、例えば、トウモロコシが枯れてるとか、そんなことでも、これ呪いのせいじゃないかなって思っちゃって、で、どんどんその、ストレスとかが、体に負荷をかけて、身体的な、なんか、不調を起こして、それがさらに精神に影響して、で、幻覚とか見るようになっちゃうみたいな。
ああ、なるほどね。ちょっとずつちょっとずつこう、なんやろな。呪われてるっていう強迫観念からそういう幻覚を見ていくっていうような、
二風になっちゃうみたいなね。
捉え方もできるっ
そう。
ていうこ
だ
と
から
や
なん
ね。
か、その魔女がバーンと出てきて、わあ怖いっていう映画じゃなくて、
あ、そうそうそう。
もっと、人間の精神世界の脆さみたいな怖さみたい
ああ、確かにね。まあ、なんか、この中にも、も
な。
ちろん魔女、的なね、存在は出てくるんやけれど、まあ、それが実際に出てきてるって思ってみるのも面白いと思うし、いやでももしかしたらこれはみんなの幻覚幻想というかみんなが作り出した恐怖の象徴なのかもみたいなんとか、
そう
そういう
で
見方をしていってもね、
すね。
なんか面白いかなっ
結
てい
構
う。
注意深く見ると、その、 いわゆる超自然的な現象が起こるシーンの前か後には、その主人公の女の子が、なんか眠ったりとか、目が覚めたりっていうシーンがあったりしてて、
結構ね、まあもしかしたら夢落ちなのかなみたいな、なんかこう、まあまさしく夢落ちなんやで、みたいな書き方はしてないけど、そうとも取れるっていうような。
結構考えられてるし、観客も考えてみないといけないような、
そうそう。
ホラー映画で。
で、まあやっぱりその、こっち、アメリカにまあ、やってきて、まあもう帰れへんっていうストレスとか、村から追い出されたっていう、もう自分たちだけでやっていかなあかんのに、いきなり赤ちゃんが何者かにさらわれて、娘なんかなとかこう思い出していく、その家族のその狂気じみた感覚みたいな。で、私は本当にこの映画双子の映画やなって思うねんけど、まあ怖い、その双子たちが。途中でなんかもうまるで悪魔に乗っ取られたかのような双子のね、シーンとかもあったりとか、あとは、その、長男の男の子が、まあ、森にこう出かけていって、一時期行方不明になるんですよね。で、帰ってきたと思ったら、こう、何かに乗り移られてるんじゃないか、みたいな、こう、すごい、こう、暴れ出すようなシーンとかもあって、でももしかしたらそれも極限的ストレスからの、行動なのかもしれないとかね。なんか、すごい面白い、そういう風に見ていくと。
いや、なんかね、どっちつかずが嫌な人もいるかもしれないけど、なんかそういうわけじゃなくて、まあ、自分も、まあ、映画と全然関係ない話ですけど、行ってみたらそういう心霊体験みたいな経験があって。
あ、そうや、ありとくんあるやん。
そう。でも、それが、なんていうのかな、いわゆる集団ヒステリー的なものやったのか、その実際幽霊的なものやったのかっていうのは関係なくて、実際その場にいた全員が、同じような体験をして震え上がったっていう、その体験自体が、重要やと思ってて、そういう意味で言うと、このウィッチって映画はその、恐怖体験、原因はわからないけど、全員が同じ体験をしたっていう、それをね、ものすごいうまく描いてる映画やと思う。
いや、本当にそうやと思う。だから、なんやろな、すごいファンタジーな、ダークファンタジーやな、を期待して見に来ると、ちょっとなんか物足りひんって思う人もいるかもしれへんけど、なんかそういう、その、なんか超現実離れしたね、出来事を期待するんじゃなくて、それが起きた背景にはどういうことがあるのかっていう方に、まあ視線をね、
そうやね、
持っていてもらえたら、まあ出てこないことはないんですよ。
そうそう、怒りますよ。
怒る、後半とか偉いことになっていくしね。
そう、まあ、でも、なんていうのかな、いや、なんかこういうさ、まあ、すごい失礼な言い方ですけど、全然知らない人たちが作ってるわけじゃないですか。それこそ、シャマランみたいなビッグネームが絡んでるわけでもないし。
せやんな。せや、監督ってこれが、長編初映画。で、しかも、あれやんね、主演の、
女の子が、
アニア・テイラー・ジョイ自身も、
まあ、初主演。スプリットで、なんか日本でも日の目が浴びたから、やっとこの映画が公開されたわけで。
せやな、
だけど、なんていうのかな。こんだけいろいろ家族とか宗教とか、その人間の精神の脆さみたいなのを、普段考えないじゃないですか。
考えへん。
そういうのを、なんかはっと考えさせられるような、すごい力がやっぱホラー映画っていうのにはあって、そういうのを、なんか全然自分たちがチェックしてないところからポンといきなり出てくるのが、やっぱりホラー映画の魅力かなって自分は思うんですけど。
ありとくんがホラー映画を見る理由ってこと？そうああ、人間の精神の怖さってあるよね、みたいな。
とか、なんか、宗教的なことを考えてみたりとか、すごいいいきっかけになると思うんですけどね、ホラー映画って。
まあ、なんかちょっとね、怖いよね。本当に怖い、やっぱり。まあ、あんまりね、あれやけど。そう。
あとね、この映画見て思い出したのが、1922年に、魔女っていう北欧映画がありまして、それ、ものすごい変な映画で。
めっちゃ前の映画やな。
そう、もう、ほぼ100年前の映画なんですけど、いわゆるドキュメンタリーでもなければ、劇映画でもない、そのちょうど中間を行くような。
え、魔女の映画で。
そう、なんか魔女の文献とかを、実際に調べて、その絵を解説したり、再現してみますみたいな、そういう風な学術的な映画で、でそれを、ちょっとこのウィッチを見て思い出して。っていうのも、このウィッチっていう映画自体が、まあ、実際のそのピューリタンたちの資料とかをもとに、実際にあった出来事とか、
なんかすごい忠実に描かれてるってね。
その当時の再現であったり、あと、声、セリフ、英語とかも今の、 そのアメリカ映画で聞くような英語じゃなくて、
うんうん、
その当時の英語の喋り方で、
キャスト
の
人たちが
そうそう喋ってて、うんうん、ものすごいね、なんていうんやろ、
うん、
そういう学術的な、
はいはい、
興味もそそる映画で。
そのウィッチっていうのはどういう感じやったん？ドキュメンタリー？
あ、その魔女ですか。
魔女か、魔女。
うん。そう、魔女はなんかね、7部構成ぐらいで、
あ、結構、
そうそう、うんうん、実際、魔女はこんな生活をしていますみたいなのを、
あの、
セットで再現してみたりとかね。
うんうんうん、
その、こんな絵の資料がありまして、みたいな。
うんうん、
なんか、本当に、こんな映画見たことないぞっていうような映画で。
え、そんなんて日本で見ようと思ったら見れんの？
一応 DVD は。
あ、うん、あるんや。
魔女は。
まあね、なんか15世紀から17世紀ぐらいですよね。やっぱ魔女狩りっていうのがね、そうそう、こう、頻繁にされてたっていう。いや、
なんか日本でもさ、
うんうん、
まあ、それこそ水木しげるさんの世界じゃないけど、
うんうん、
なんかよくわからない自然現象、
うん、
だそういうのをなんか妖怪とか、
うんうんうん、
そういう風に言ってなんか、おお、怖って思ってるわけじゃないですか。
はいはい。
で、それがなんか、向こうアメリカとかヨーロッパに行くと、
うんうん、
あ、あれは魔女の仕業だなとか。
ああ、なんでもね。
そうそうそう。
なんかちょっと不都合なことが起こると全部魔女のせいにして。
そうそうそうそう。
なんか魔女かどうか調べる裁判のはずやのに、殺すす、なんていうの。魔女かどうか判断する方法が処刑方法やねんな。
ね、
生き返ってきたら魔女や、みたいな感じでな、
うん。そういうなんか人間的な怖さもあるけどさ。うん、
なあ、うん、確かにね。まあ、実際これ、魔女裁判っていう
映画ではない。
うん、うん。なんかこう、魔女なんじゃないかっていうようなね、疑いをかけていく、家族が壊れていくっていうような、うん、うん、内容なんですけど。
まあ、もちろん、その魔女裁判映画って、まあ、ジャンヌ・ダルクはじめいっぱいありますよね、
うん。あ、そうや、そうや。だから、ミラ・ジョボビッチが出てたジャンヌ・ダルク見た時にも結構ギョッとしたけどね、はいはい、なんかすべてはこのジャンヌ・ダルクの妄想だったんじゃないかみたいな、
あれもそういう
描き方をされてたけど、ね、神の声が聞こえるとか言ってるけど、ただのこう妄想やろみたいなんとかも、うん、なんかそれにちょっと似通ってるというか、そういうようなギョッとするみたいな、うんうん、感覚に近いかな。
あ、ちなみに、うん、この映画の舞台になった、
うん、
その時と場所にものすごい近いところで、セイラム事件っていうのがありまして、
あ、はいはい、
そう、まあ、魔女がなんやかんやっていう、うんうん、まあ、そういう裁判事件があったんですけど、
うんうんうん、
集団ヒステリーのね、
はいはいはい、
それが映画化されてるクルーシブルっていうのもあって、
はい、
まあ、それなんかも一緒に見ると、
うん、
この魔女学をさらに深めるいいきっかけになるんじゃないかな。
そう、なんかね、グロいシーンがほぼ一切出てきてへんから、うんうん、なんかその、うん、ギャーって、まあ、なんやろな、ギャーって驚くシーンもあるけど、
うんうん、
そこまで、うん、
なんか怖いけど、ただ怖いだけじゃなくて、
うん、そう、なんか考えてみると怖いよねっていうような、はい、映画なので、まあ、あんまりこう構えずに見に来てほしいっていうのと、
ね、
やっぱりこの主演のね、アニャ・テイラー・ジョイさんの、
うんうん、
まあやっぱりデビュー作というか主演デビュー作になるので、うんうん、まあ、これからぐいぐい来ますよね、彼女。
そうね、
すごい独特な顔立ち、
うんうん
うん、の女優さんなんで、彼女のちょっとこう純粋無垢な若い、うんうんうん、乙女の姿を見に来ていただけるのでも、まあ、楽しんでいただけるかなという感じかな。
ちなみにこのウィッチ、うん、ホラー小説家のスティーブン・キングが、
はい、あ、うん、
本当にビビったっていう
ので、あ、すごい、そうそう、じゃあもう本当にビビったんや。
で、他にも、
うん、
アメリカに悪魔教会っていう人たちがいまして、
はいはい、
まあ、ゴリゴリのサタニストの人なんですけど、
うん、
その人らから、この映画のオカルトは正しいっていう証人の、
うん、なあ、その証人。ただ、そういうヒステリー的なみたいな。
まあまあ、そうね、
うん。
そういうふうな、太鼓判も太鼓
判をされてる映画ですので、こちら9月9日から2週間、南海館で上映してるので、まあ、ぜひぜひね、
うんうん、
秋にちょっとゾッとしに来てもらえたらな、と思います。そんなところかな。
いや、うんうん、でも本当に、これ見れてよかったです。
よかった。ずっと見たいって言ってくれてたもんね。
そうそうそう。
うん。満を持しての公開となりますので、ぜひぜひ。
はい、
というところで、まあ今日はこんなとこですかね。
お時間ですか。
はい。じゃあ今日もありがとうございました。
はい、
ということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。